そらくこれは誰にとってのインセンティブについて考えなければならないのかって多分そんな話なんですよね。で今回は、まあ、クリプト、まあ、暗号資産の価格、まあ、価格っていうのは、まあ、法定通貨建てで見た時に、まあ、ドル建て円建てとかでね見た時にまあまあ暴落してますと。まあ例えばビットコインなんかも、今朝の時点、今2026年6月20、今日6かな、金曜日。今朝7時ぐらいなんですけど、6万ドルを切っていて、そうね、日本円でも1000万円台をこう切ってると。まあもちろん円高に触れてるとかっていう、その辺の関係性はあるとはいえ、まあとにかくまあ価格が下がってます。うん、で、これはまあ全体的に下がっていて、当然、なんだろう、まあ連動するところはあるからね。で僕がまあ好きで使っている BSV チェーンのネイティブトークン BSV もまあ当然下がっていて、オールタイムローかな、一番史上最低価格ですね、今10ドルちょっととかで、まあ何をもって価値と見るかっていう話は置いといて、とにかく法定通貨建てで見た場合に今かなりまあ下がってるよねっていう、だから投資家さん、まあ何をもって投資家っていうのもあるけど、投資家さんたちはこぞっておそらく今悲観ムードなんだろうなっていう、まあ、むしろ今後のね先々こう希望的観測で、楽観的に捉えるのであれば、今むしろこう安い今このタイミングで買い増しをできるっていうふうに捉えればね、捉えればポジティブなんだろうしっていう、だけどやっぱりまあ価格が下がってるタイミングっていうのはまあシンプルにやっぱり、メンタル的にはあんまり良くはないよねっていうふうに思いつつ、だけどまあごめんなさい、なんかあっち行ったりこっち行ったりの感情の話ですけど、僕自身結局今日明日自分が持っている仮想通貨暗号資産を延展して使うみたいな予定はないし、現状そうね、ビットコインもそうだし、イーサもそうだね、あとまあ自分がその好きで使ってる BSV、まあ、どれも好きで使ってるっちゃそうだけど、それがこう日常生活の決済インフラとしてね使えるわけじゃないからね、今ね、まあ、ビットコインなんかはまあ特定の場所では使えるっぽいけど、僕は今のところビットコイン支払いができるお店に行ったことはないので、まああんまりその今じゃ現状価格がどうかっていうのはそんなにまああんま気にする話じゃないかもしれないですね、長期的に見たら、まあ長期的に僕自身はそのクリプトっていうものは見てるから、その資産運用みたいな話で言ってもねっていうとこなんだけど、そもそもじゃあこの目先の含み益がどうか含み損がどうかみたいな話もそうなんだけど、そのまあ投資家だったりだとか、まあ、別に僕は投資家っていうほどの規模ではないけれども、ある意味そのね、ポートフォリオとしてそれをまあ資産運用みたいなことも含めて保有している、プレイヤー側から見たら、そういうまあ価格が下がってるどうのっていう含み益含み損とかそういう話にはなってくるんだけど、そもそもこの仮想通貨暗号資産クリプトっていうものを下支えしているものっていうのは、まあそのやっぱマイナーですよね。そのブロックチェーンを検証したりだとか、新しいその取引をね、承認していくっていう作業をしているマイナー、まあノードとかっていうのも言うけど、まあ主にマイナーかな。そのマイナーという存在がいるから、ブロックチェーンが今なおこう続いていってるわけ。まあそれはどのチェーンを指してっていうことによっても、もうその当然ね、どれぐらいそのブロックチェーンが継続してるかっていう年月は違うんだけど、まあビットコインに関して言うと、もう17年とか多分それぐらいですよね。それぐらいある意味止まらずに、毎日毎日約10分に1回新しいブロックが、こう鎖のように繋がれていってるわけですよね。もちろんそれはそのブロックチェーンの承認の仕組みがそのプルーフォブワークと言われるものなのか、プルーフォブステークなのか、はたまた他のプルーフォブうんちゃらかんちゃらなのかっていうのにもよって違うんだけど、でもいずれにしてもやっぱりそのブロックチェーン分散的にこう管理しているそういうマイナーが、その報酬ですよね、金銭的な報酬が結局どれぐらい維持できるかっていうところがめちゃくちゃやっぱでかいんですよね、このブロックチェーンという仕組み自体が。マイナーがいなくなっちゃったらそのブロックチェーンで、もう止まっちゃうの で結構その辺の議論を、まあ、僕もそうだけどやっぱりある時まで全然そんなこと考えてなかったんですよね。マイナーの報酬とか全然考えてなかった。だけどそもそもそのブロックチェーンを使う側の僕もそうだけど、まあ特に NFT の文脈で使ったりするけど、そもそもそのブロックチェーンそのものがやっぱり存続していくにはそのマイナーの報酬が維持できないといけない、ってことを考えると、当然マイナーだって、食っていかなきゃいけないというか、まあ、それを生業としているのであればなおさらね、ってことを考えたらそういう電気もいっぱい使うだろうし、マイニングに、まあ AI とかもね電気はすごく使うから、まあこれから先電気めちゃくちゃ使いまくってるけど大丈夫みたいな話には多分 まあなるだろうし、もうすでになってるんだけど、なってると思うんだけど、そういうね、電気もたくさん使うし、そのやっぱある程度高性能なね、コンピューター、パソコンをやっぱ使わないと他の人たちに買ってマイニングできないみたいなところもあるから、当然コストがかかるわけですよね。うん、だからマイニングした時に、得たビットコインなりその報酬が、まあそのコストに見合うかどうかっていう話なので、それが結局マイナスになり続けてしまったら、マイナーがそこでマイニングをし続ける理由ってなくなりますよね。うん、もう本当になんかただただ好きでやってますとかっていう人も中にはいるかもしれないけど、でも基本的にはやっぱりプラスになるから、報酬があるから、そのインセンティブ設計がちゃんとあるから、ある意味このブロックチェーンの、まあ、秀逸な、今までできなかったような二重支払い防止とか、そういう改ざん体制とかっていうことが結局維持できてるのは、やっぱりその金銭的な報酬がやっぱりちゃんと設計されてるからっていうところですね。つまりまあこれは翻って人間が結局何かモチベーションを保つ上で、何かやっぱそこにインセンティブ、報酬、見返りみたいなものっていうのはやっぱり必要なんだねっていう、まあ儚くも悲しいような話ではありつつ、でもそういうものだよね、人間って。絶対やっぱどこかで、まあ、見返りというか、何かやっぱそれは承認という報酬もそうかもしれないし、そういうものをきっと求めてるよねっていう、まあ別にそれは悪い話じゃないと思うんだけど、っていう話を考えていくと、やっぱりこういう、仮想通貨全体が暴落してる、下落してるみたいな話の時に、まあ一投資家とか、まあ個人ユーザーというか、そういう人の、プラスマイナスって話もそうなんだけど、そもそも下支えしているマイナーの収益がちゃんと維持できるかっていう、そこの視点っていうのはやっぱ大事だよなっていう、そんなことを今回思って、だからなんかそれ、今のまあ起きている事象っていうのが、ちょっと今娘にもう7時過ぎてるよってちょっとせかされたので、もう閉じようと思うんですけどなんだっけ、まあ、とにかくちょっとそのね、まあ自分自身の、損得みたいな話もそうなんだけど、そもそも自分が利益を得ていたりだとか、メリットを享受しているようなものを下支え、そのインフラとか仕組みを下支えして、下支えって言いづらいね、下支えしてくれている存在のそもそも人たち、それはもしかしたらインフラを構築している、プラットフォームとかもそうかもしれないよね、アプリケーションを開発している人たちとかもそうかもしれない、ブロックチェーンだったらそういう、まあ、ブロックチェーンを開発している人もそうだし、検証してくれている、承認とかを、まあ分散的にしてくれているマイナー、そこの報酬っていうこともちょっとこう、そういうところも意識を向けていきたいななんていう、まあちょっとこう広い視点でね、物事を見ていきたいなっていう、そういう話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。あ、いいね、コメントお待ちしてます。それではさよなら。